皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して自分を愛して自分らしく生きるをテーマに本音で向き合いを答えしています。はい、実はですね、僕からするとちょっと久しぶりの、収録になってまして、1週間と1日ぶりに、この二人ごとの収録をしています。っていうのもちょっとね、最近そのコーチング受けてますっていう話もしてたと思うんですけど、コーチング受けたりして、でそのコーチングから帰ってきた翌日からなんかこう体調がね悪くなりまして、まあ、多分風邪、なんか鼻ちょっとズビズビになったりとか、喉がなんやろ、ちょっとイガイガしたりとかで、なんか頭ちょっと痛なったり、なんか体だるいなーって言って、日中ちょっとこうお昼寝したりとか、まあなんかそんな感じで、多分風邪なんですけど、体調崩しまして、1週間と1日ぶりに実は収録してるんですよ。この二人ごとっていうのは、まあ週3回ね、更新して、できるだけね、それはこう漏らさないように、スケジュール通り更新したいなと思ってるんで、ちょっと余裕を持たしてるんですよ、収録。だからその収録してからタイムラグあるんですけど、まあそれが最近やとまあある程度ね取りだめができてたんで、まあ一週間以上休んでも皆さんからすると週3回いつも通り更新されてると、まあそんな状態なんですけど、まあそうそう、体調崩してましてね。で、体調はまあ大体回復してるんですけど、その休みながらも、いやーちょっとそろそろ、そう、一週間、もう収録しなかったら、さすがにそのね、前もって撮ってる撮りだめももうストック切れになってきて、やばいぞみたいな、迫ってきてるぞっていう、感じになってきてるんで、いや、そろそろ撮らななーとか、もうちょっと思ってたんですよ。思ってたんですけど、あえて収録せずに休むことに徹してました。うん。っていうのも、まあやっぱ体調悪いんやったら回復するの優先しようぜっていう、まあシンプルな話なんですけど、プラス、まあこのチャンネルではやっぱり最近、自分のしたいことに素直に、行動したいと思ってますみたいな話、僕のね、コーチング受けて最近の気づきとして自分のしたいことをするみたいな、したくないことはしないっていう、ね、自分のこうしたいなっていうのに素直に生きるっていうのが、結構いいよみたいな話をしてたと思うんですけど、それをね、やっぱ自分が体現せなあかんなと思って、せなあかんというか、まあしたいなと、なんかこうしたいことしようねみたいなことを言いながら、風邪ひいて体調悪いのに頑張って収録してて、ちょっとおかしいというか矛盾じゃないですか。で、僕自身もやっぱ体調悪い中無理して、まあ無理っていうほどでもないですけど、まあ無理してとってで、それでじゃあ自分のためになるのかっていうのもそうやし、その体調悪いのってどうしてもこう声色に乗ったり、声の話し方に乗ったりとか、最近あと YouTube も撮ってるんで映像とか表情で、見える部分もあるじゃないですか。だからなんかこう大輝さん体調悪そうやなとか、あ、なんかしんどいんかなとか、で体調悪い時にね収録してもあんまりなんかこう自分の思い通りの話できなかったりしてもちょっと悔しいしなんで、いや、ここはね、やっぱ無理せず、撮るよりも休むことに徹して、まあ、それで結果、週3回の更新が、お休みになってもええやないかと。なんかそういうふうに思えて、ちょっとしっかり休もうっていうことで、1週間ぐらい収録はしてなかったんですよね。まあ、結果、間に合ったんで間に合ったんで、皆さんからすると何の問題もないというか、いつもと全然変わらんやんけん。っていう感じかもしれないですけど、実は最近そういうことがありました。で、これね、前の僕やったら、いや、そろそろ撮っとこかって言って、ちょっと鼻ズビズビやけど撮っとこかみたいな感じで、やっぱストックある方が安心やしとかね、撮ってたかもしれん。でもそれを、いや、風邪やから休もうとか、なんかこう万全の状態で撮りたいなっていうのに素直に行動できたっていうのは、やっぱり最近のコーチングとかの気づきとか、気づいてそれを自覚してっていうか、大事やなって思えてるから、そういう行動が取れたんかなと思って、僕自身のなんか進歩というか、なんか変化をね感じました。で、今日も実は収録どうしよっかな、朝起きてね、 まだなんかなんとなく体調悪いかな、やめとこうかなって思ってたんですけど電話が来てしまった、営業電話なんでスルーします。はい。何やったっけ。あ、そうそう、あの今日まあええかなとか思ってたんですけど、ちょっとね、この前音声でもちらっと紹介した鉄フライパン、これがね、我が家 IH なんですけど、IH で鉄フライパン使うと、真ん中のね、部分に火力が集中しすぎて、そこがね、変形しやすいんですよ。IH で鉄フライパン使うと。なんかデベソンみたいになって、そこがポコって膨らんじゃうんですよね。で、ポコって膨らんじゃうと、そこがね、コマみたいになって、フライパンがくるくるくるくる回って、なんか、厄介なことになるんですよ。で、それ、我が家でもなっちゃって、で、これをなんとか修理したいなと思って調べてみると、まあ、あんま推奨はされないと思うんですけど、皆さんもね、自己責任でやってほしいんですけど、やる方は。ハンマーでね、この底をトントントントン叩いたら、まあ、出っ張ってきた部分が凹んで、平らにね、できますよ、みたいな。YouTube とかブログで紹介されてるのを見て、あ、そんな自分でできるんやったらちょっとやってみようかなと思って、やってたんですよ。朝。で、結果、割と、出っ張りはなくなりました。そのカタカタカタカタ、まあ完璧じゃないけど、まあ割と、あ、治ったな。まあ許容範囲かなっていうぐらいまでは治って、あ、よかったっていう話なんですけど、そのね、ハンマーをトントントントン、もう割とね、もう20分ぐらいかな、トントントントンやって、あ、フラットかな、まだかな、トントントントン、フラットかな、まだかな、つって、やり続けた結果、なんかアドレナリン出てきて、こうハンマーこう叩きまくってたから知らないですけど、なんかすげえ元気になってきて、あ、これ今喋れるぞって思ったんで、急遽で収録始まってるんですよ、これ。そう。だから自分の気分とかテンションに合わせて、朝は今日はいいかなって思ってたけど、フライパンはね、フライパン叩くくらいだったらできるからやろうと思って、やったら元気になったから、よし、じゃあ、いけそうやから収録しようみたいな感じで、臨機応変にね、やってます。やっぱなんか、撮りたいなって思った時に、割って撮るっていうのが、いいですね。うん。僕もなんかそのハンマー叩いた、テンション高い状態を引き継いで今これ収録してるんで。若干なんか、声、なんか話すスピードが速かったり、こう、声が上ずってたりするかもしれないですけど、それはハンマーのせいですね。はい。ということで、風邪で、ちょっと調子悪かったんで、それはしっかり休もうって言って、休めるように、まあ、なりましたというか、休んでましたっていうのと、まあ、ちょっとフライパン修理してたらテンション上がってきたんで、お、撮りたいなと思ったから、ね、今日は撮らんとこって思ったんですけど、あ、撮りたいなって思ったから、もう、思ったら即、撮ってみようってことで、撮ると。ね、そんななんか、前までの自分やったらそんなことしてたかなーっていうことを、行動をね、してるかなーってちょっと、思いました。はい。っていうことで、じゃあ今日のね、ちょっと雑談、オープニング雑談多かったんですけど、今日のメインテーマね、お話ししたいと思います。自分が何をしたいのかわからず、お家でゆっくりしていますっていう方から、やりたいことの見つけ方のね、ご質問を来てます。まあ、この前ね、同じような話もちらっとしたんですけど、まあ、アップグレードというか、また、僕の中で考え方変わったりした部分もあるんで、その辺もね、お話ししたいと思います。で、後半は、ちょっと、お料理に関するご質問が届いてるので、2つね、ご紹介したいと思います。はい。じゃあ、レターですね。読みます。匿名さんかな。大輝さん、はじめまして。レターを読んでくださりありがとうございます。こちらこそありがとうございます。2年ほど前にテレビを捨てたタイミングで YouTube で渡辺夫婦さんを知り、そこから毎日家に帰ったら大輝さんのラジオを流しながら家事をしたり、ぼーっとしたり、楽しく拝聴させていただいております。嬉しいですね。相談なのですが、私は高校卒業して就職をし、今24歳です。先月勤めていた会社をノリと勢いで辞めました。ほ。というのも、このままここで過ごすのは何か違う。そう自分が感じて踏み出し、勤めていた会社を退職。でもこれから自分が何をしたいのか分からず、今少しお家でゆっくりしています。 大輝さんが思うやりたいことの見つけ方や、こんな心の状態の時にやりたいことのきっかけに気づいたなぁなどのエピソードがあれば聞いてみたいです。はい。で、追伸ということで、ユミさんのカウンセリングのお話を聞いて、年明けから私もカウンセリングに通うようになりました。おかげさまで少しずつ自分の心の声に気づけるようになってきました。ユミさんありがとうございます。どんなことにチャレンジをしてもしなくてもずっと大輝さん、ユミさんのことを応援しています。いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。カウンセリングもね、受けられたということで。ノリと勢いでやめましたっていうのは、僕のこの前の放送を受けて、そのワードをね、多分引っ張ってくれたんだと思うんですけど、もう高校卒業して就職をし24歳。だからまあ、18歳ぐらいやとしたら、まあ5、6年勤めてたんかな。で、その会社をノリと勢いで辞めました。で、次の就職先があるわけでもなく、まあ、辞めたいと思ったから辞めた。まあなんかそんな気がしたんでしょうね。まあきっとね、その行動決断が、新しい未来にね、つながってるんやと思うんですけど、やりたいことの見つけ方ね。いや、こんな心の状態の時にやりたいことのきっかけに気づいたな、などのエピソードがあれば聞いてみたいですということで、この前お話ししたんは、多分自分のやりたいことに、まず素直に従っていこうよと。で、そうした先に自分のやりたいことっていうのがあるんじゃないか、みたいな話をしたと思います。で、したいことっていうのは、その、なんていうかな。そんな大きな話じゃなくて、例えば僕がさっき話したように、あ、今日休みたいなーって思ったから休むとか。で、フライパントントントントン叩いて、わ、テンション上がってきたぞみたいな、なんか撮りたいかもって思ったから撮るとか。いや、ほんまに食べたいなって思ったから食べる。あ、食べたいけどまだ、11時やからやめとこうとかじゃなくて、あ、まずそれでもいいんですけどね。いいんですけど、食べたいな、11時。ね、でもそんなの関係ねえっつって、食べたい時に食べるんやって言って食べる。で、食べたくないものは食べない。食べたいものを食べる。とかね。あそこ行きたいなって思ったら行く。昼寝したいなと思ったら昼寝する。なんかこう、日常の生活の中で、あれしたいなって思うことってあるじゃないですか。で、それを、まあみんなちゃんと聞いてあげてますかと。ああ、これしたいなって思った、したいっていう、そのサインを見て見ぬふりしたり、したいって思ったけど、いやいや、それはダメよと。今はダメと。そんなことしちゃよくないとか。って言って、セーブしたりしてないですか？まあ、社会でね、過ごしてると、あれしたい、これしたいって全部ね、叶わないし、そんなことばっかりしてたら、もうなんか、あれしたい、これしたいってなんかもう赤ちゃんみたいな人ばっかりになるんで、それは社会成り立たないですよね。やっぱこう、社会関係というか、その大人の関係というかね、あれしたいと思っても、今はこれすべきやとか、この場ではこれが適切やとか言って、こう、周りの人とこう協調性をね育みながらこう生きていくのがやっぱ人間なんで、あれしたいこれしたいって言ってね、まあ極端な話、もうトイレしたいって言っていきなりその辺でしたら、それはあかんじゃないですか。ね、我慢せなあかん時もあるかもしれんし、トイレしたかったらちゃんとトイレ行かなあかんしっていうのは、まあ社会の基本のまあルールというかマナーなんですけど、まあとはいえあれしたいなこれしたいなっていう気持ち我慢してないですかっていう。で、逆にしたくないっていうのもそう。したくないな。これ今嫌やな。やりたくないなって思った時に、それをやらないっていう選択が取れてるのか。それとも、やらない、実際やらないってまではいかなくても、あ、やりたくないよなっていうのを受け入れられてるか。いや、でもやらなあかんねんって、そうやと思う。社会でね、過ごしてたら。やりたくないこともやらなあかん場面もあるけど、しゃあないしゃあない、やらなあかんやらなあかんって言って、やりたくないっていう気持ちを置き去りにしてないですか。やりたくないってことは、ほにゃほにゃしたくないってことは、逆に言うとほにゃほにゃしたいが隠れてるわけじゃないですか。例えば、家帰ってきてこう洗濯物の山見て、うわ洗濯だる、洗濯したないな、洗濯したくない、 って思うじゃないですか。で、選択したくないってことは、休みたいとか、ゴロゴロしたいとか、別のしたいがあったりしますよね。で、そういうのを、こう、したくないけどやらなあかんとかやって我慢してやってたら、こう、自分の隠れたしたいっていうのも無視してることになるし、まあなんかね、そういうほんまに些細な自分の気持ちに素直に生きていくっていうのが、自分のやりたいこととかのアンテナを育んでいくんかなって最近なんか感じるんですよね。ちょっと僕が感じてるだけなんで、あんまりこう具体的にみんなもそう思いますよねっていう感じで喋れないんですけど、なんかその先にある気はするんですよ。なんか自分のしたいことの見つけ方とか言ってね、本屋行ったらそういう本並んでたりするんですけど、なかなかね、ああいう本読んで、ふんふん、こうやってやったらいいんかとかね、フローチャートでね、こう、あなたはこういうタイプやからこうですとか言われても、あんまりしっくり来なかったり、はぁ、とは言ってもってなったりするじゃないですか。僕もやったことあるんでわかるんですけど、あれでなかなか見つからんなっていう、見つけた気にはなるんですけど、やっぱなんかこう小難しい感じなんで、なんかね、やりたいことやっていうこう実感がなんかあんま湧かないんですよね。よりも自分がやりたいこと、したくないことっていうアンテナを日頃から育んで自分の気持ちを大事にした先に、ああ自分はこういうのが好きやなとか、こういうの嫌いやなっていうのもちゃんと分かってくるようになる。なんかね、自分が何が好きなんか何が嫌いなんかも分からんかったりするじゃないですか。うん。それってやっぱり普段ね、なんかこういろいろ我慢して生きてる部分もあるんかなって僕のね、実体験で思ったりするんですよね。っていうのが、まあ、この前、話した話のおさらいと、プラスま、補足。まあ、今僕が浮かんだ言葉で喋ってみたっていう感じなんですけど、まあ、プラス、これはね、ちょっと、どこまで伝えようかなっていうの難しいなと思いつつ、まあ、あんまり完成度高くない前提で聞いてほしい。あ、大樹さん、今こんなこと考えて、ハンネやレベルでね、聞いてほしいんですけど、だから僕が聞いてって思った話を、今からします。で、それが、自分軸と他人軸っていうこと。その幸せやりたいことっていうのは自分軸と他人軸の二つで考えると今んとこ僕的には結構スッキリしてます。で、どういうことかっていうと自分軸っていうのは今さっき言ったような自分がこれしたい、あれしたくないっていう自分の、まあ、幸せ、自分のやりたいこと、やりたくないこと。ね、寝たいとか食べたいとかね。遊びたいとかあるじゃないですか。そういう自分がこれしたい、あれしたいっていうことを、素直に叶えていきましょうねっていう話で、で、どうもね、やっぱ人間、自分があれしたいからこれする、これしたくないからしないだけやと、ちょっと物足りひんなってなんか最近感じてて、なんていうかな。やっぱり、まあこれちょっとなんかあんまこういう言い方すると語弊がありそうで、怖いんですけど、人間やっぱ生きてると他人になんかええことしたいっていう気持ちがね、どっかあるんちゃうかって最近思ってるんですよ。うん。で、僕は、最近っていうか、これまで、あんまりそういうのいらんと思ってたんですよ。もう自分が楽しかったらいい。自分が幸せやったらいい。他人にどうこうしたいとか、なんか、でかいことしたいとか、なんか異業成し遂げたいとか、そんな野望もね、若い頃っていうか、まあ、20代の頃はあったんですけど、最近そういうの全然なくて、野望みたいな。そんないらんわと。人になんかするとか、どうでもいいわと。自分が楽しかったらいいんやろなって思ってたんですけど、どうもね、違うっぽくて、やっぱり僕も、まあ、コーチングとかをきっかけにいろいろ自分のことを掘り下げてみると、やっぱ他人になんかええことしたい。他人の助けになりたい。人の助けになりたいっていう気持ちがあるんですよ。貢献欲求というか、影響を及ぼしたいみたいな。で、あんねやと思って、自分も。 だから、自分が楽しかったらいいんや。自分が美味しいもん食べて、好きな時に寝て、好きな時に遊んで、楽しかったらいいんや、かと思いきや、それだけやとちょっとつまらんというか、なんかやっぱ生きてるからには人になんかええことしたいっていう、そっちの気持ちもあるなと思って。なんかどっちも叶えてあげんのが、僕の今のやりたいこととか、その生きる意味というか、自分の幸せになるんかなっていう考えに最近なってるんですよね。だから自分軸。自分が、まあ楽しい、幸せ。あれしたい、これしたい、これしたくないっていうのを叶えてあげるっていう自分の幸せと、もう一個が他人軸。まあ他人軸って言うとちょっとあれかもしれないですけど、まあ他人が出てくる幸せですよね。他人になんかええことした。他人に感謝されたとか、いい影響を及ぼしたとか。他人と関わりたいっていう幸せ。これどっちも必要なんかなっていうことですよね。どっちかだけやと、なんかアンバランスなんですよね。自分さえ良ければいいやと、なんか、自分ってなんで生きてるんやろっていう気になってくるし、僕はね、なんか、何のために生きてるんやろってなってくるし、他人のために他人のためにだけやと、自己犠牲のもと成り立ってる幸せなんで、他人に、感謝されることもあるかもしれんし、影響を及ぼしたっていう実感あるかもしれんけど、普段の自分のあれしたい、これしたいをないがしろにして、そこを犠牲にして成り立ってるんでしんどいですよね。だからどっちもかな、みたいな。まあ、そんなね、考えに最近、まあ、コーチングとかも受けて、なってます。うん。まあ、だからどうってわけではないんですけど、だからこうですよっていうオチは特にないんですけど、僕が今そんな感じのことを考えてますっていう。まあだから、この気づきになって、ああ、そういうことなんかって、なんか思ってきたんですよね。また詳しくは、改めて話そうかなと思うんですけど、最近なんかモヤモヤしてる、しんどいな、って思ってましたっていう話したと思うんですけど、それってだから自分の幸せも、自分軸の幸せも、他人軸の幸せも、どっちもね、どっちもあんまちゃんとやってなかったんですよ。自分のほにゃほにゃしたい、したくないっていうのも、軽んじてたし、で、自分は他人に別になんかあれしたい、これしたいとかないと。自分さえ良ければ別に幸せに生きれる、人と関わらんでも生きていける人やみたいな風に思ってたけど、それもどうも違ったらしいっていう。どっちもね、まあ、できてなかったというか、あんまり意識できてなかったから、ちょっとモヤモヤしてたんかなっていう風になってるんですよね。うん。まあ、なので、レターにお答えしてるのかしてないのかわかんないですけど、まあそんなことを考えてます。うん。で、この匿名さんはね、今カウンセリングもね、受けられてて、おかげさまで少しずつ自分の心の声に気づけるようになってきましたっていう一文があって、これほんま素晴らしいことやと思うんですよ。だからいいカウンセラーの方と出会われたんじゃないかなと思います。自分の心の声。そう。結局答えは自分の中にしかないんでね。やりたいことの見つけ方とか、自分が生きたい生き方っていうのも自分の中にしかないんですよ、結局。それを自分が気づくか気づかんか、やるかやらんかっていう話なんで、まあでも普段なかなかその自分の心の声とか自分の本音っていうのを蓋しながら生きてたりするんで、社会で生活してると。なかなか気づきにくいんですけど、まあカウンセリングを受けて自分の心の声にもね、気づきやすくなってきた、そう意識できるようになってきたってことなんで、きっとね、そのまま、ゆっくり向き合っていくと、なんか見えてくるんちゃうかなって思うし、うん。匿名さん行動力もね、ある方なんで、きっと大丈夫かなと思いました。はい。僕もね、今やりたいことを見つけようというか、同じ感じです。同じようなことしてます、今。なんでね、一緒に、どんな生き方していきたいか、どんなことやって生きていきたいかっていうのをね、考えていければなと思います。はい、ありがとうございます。また気づきとかね、シェアしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。じゃあ、最後ね、2通ちょっと、お食事、料理関係のご質問、サクッとね、お答えしたいと思います。大輝さん、ゆみさん、たそちゃん、こんにちは。鍋ともネーム、ムーミンダイに住みたいと申します。いつも楽しく拝聴しており、生活の一部となっています。ありがとうございます。突然ですが、炊飯器は何合炊きのものを使っていますか？またいつも何合で炊いていますか？ 我が家は5合だけの炊飯器で、毎回5合炊いて余ったらラップに冷凍しています。でもマックスの量で炊くより、2、3合で炊いた時の方がお米が潰れず美味しいような気がしています。それでも何度もお米研ぎをするのが面倒で、ついマックスの量で炊いています。余ったご飯を冷凍するか、その日に食べる分だけ炊くかなど、もしお話しいただけたら嬉しいです。これからも応援しています。お体ご自愛ください。はい。ムーミン谷に住みたいさん、いつもありがとうございます。お米ですね。我が家はですね、YouTube の動画でも上げたことあるんですけど、昔は電気炊飯器使ってたんですよ。うん。5合炊きかな。同じく5合炊きの炊飯器を使ってたんですけど、ここ1年じゃなくて2年ぐらいは、もう炊飯器手放して、お鍋で炊いてるんですよ。まあ、今使ってるのはね、今手元にあるんですけど、ビタクラフトっていう、このアメリカ製のね、フライパンっていうか、片手鍋っていうか、まあ、いろんな種類あるんですけど、ビタクラフトのウルトラなんちゃらっていうやつを使ってます。結構ね、お高い、何万円かしたいやつで、よっしゃー言うて買ったんですけど、まあ、別にこれじゃなくてもよくて、要するに、お鍋で炊いてますっていうことが言いたいんですね。で、お鍋で炊くと、まあ、やっぱ火力が全然違うんですよ。電気炊飯器と違って。なんで、基本的に美味しくね、電気炊飯器、まあ、最近ね、僕らもその象印のかまど塩分炊きとかでね、良さそうなやつ使ったりもしてたんですけど、まあ、あれもまあ美味しいけど、まあ、鍋で炊く方がなんか、もっちり粒立ちして美味しく炊けてるかなーって思うんですよね。結局電気炊飯器もなんかこうかまどの対流でとかなんかこうあれやこれやこう企業努力してなんかこううまいことこうかまどに似せたというかこうなんていうかなこう火で炊いた時の感じを再現できるように頑張ってるんでほなもう家で火で炊いたらええやないかっていう、そういうシンプルな話ですね。これね、火で炊くと、これも、お米つけとく時間は別にあるんですけど、つけた米、これ、パーって入れて、水入れて、沸騰したら、15分弱火にして、10分蒸らしてできるとかなんで、結構その、30分ぐらいで火つけ出すと炊けちゃうんですよね。なんで早いし、まあ、なんか、不便かなって最初思ってたんですけど、炊飯器ないと。まあ割と、問題なく使えてます。予約とかがね、できないんであれなんですけど、まあ鍋で炊くっていうのがね、もう習慣になってますね。で、毎回4合炊いて、で、余ったら、今持ってくるの忘れてたんですけど、おひつっていう木でできた、旅館で出てくるようなおひつに余ったやつ入れて、で、昼炊いて夜そのおひつから入れて、ちょっと温めて食べるとか、これ1日以上かかるなとか、翌日にもしこつなって思ったら、翌日食べる分ラップで包んで冷凍してみたいな感じでやってますね。なんで、我が家も結構炊いてます。毎日か2日に1回か、割と炊きまくってます。4合炊いてるけど、もうすぐなくなるんでね。はい。まあ、そんな感じで。ちなみに無洗米を使ってるんで、米研ぎの時間はないです。が、ちょっと最近ね、米炊くと、もっと美味しいっていうことに気づきまして、なんやその当たり前の気づきはって感じかもしれないですけど、まあ今は割と安い米でね、食べてるんですけど、米ってやっぱうまいなっていうのに気づいて、ちょっと家の米もグレードアップしようかなっていうのを考え中ですね。今ある米、お米がね、なくなったらちょっと、ランクアップしようかななんてことも考えてます。はい。ありがとうございます。じゃあ続いてですね、ナポリタンさん。大輝さん、ゆみさん、こんにちは。大輝さんの YouTube ラジオ、毎回背景外編集なしの点も含め楽しんでます。ゆみさんの新チャンネルも好きです。タソちゃんが可愛くてたまに映ると嬉しいです。また次回チラッと映るのを楽しみにしてます。今日ね、タソがこのベッド、今、目の前にあるんですけど、ベッドで寝てたんで、こう、バーってこう、カメラの画角に映るとこ連れてきたんですけどね、すぐいなくなりました。はい。動画一度見たら見返すことはあまりないですが、ラジオはその時の自分の気持ちに合った内容を繰り返し聞いています。 さて私は結婚予定で40代共働きになりますが、恥ずかしながら私は面倒くさがりで家事が苦手です。恥ずかしくないですよ別に。それはもう面倒くさくて家事が苦手な人なんて山のようにいますから、全然恥ずかしくないですよ。家事をこなすコツや心がけていることがあれば教えてください。特に料理が苦手ですが、お二人は毎日どんなメニューの食事をされていますか？外食やスーパーのお惣菜、コンビニなど利用されていますか？はい。あ、ごめんなさい。ラジオネームビーチさんですね。はい。ラジオネームビーチさんです。ですね、食事ですね。まあ、これはね、もういろんなところで話してるんですけど、オイシックスっていうサービスを使ってまして、まあ、今レシピブックがね、手元にあるんですけど、毎週毎週、今週はこの献立ですよって言って、5食分、食材とレシピが送られてくるんですよね。なんで僕らはもうこの通りに作ってます。なんで僕らが今日どうしようかな、献立とか、考えることなく、買い出しどうしようかなっていう考えることなく、もう送られてくるやつを作るっていう、そんな感じでね、やってます。で、結構、なんか、献立がね、割とバラエティ豊富で、鶏肉とタケノコの和風パエリアとかね、焼いて、巻いて焼くだけキャベツの豚肉巻きとかね、エビチリ、ナスとパプリカの揚げ焼きビタシとか、豚肉とトマトの洋風すき焼きとかね、自分ではようやらんというか思いつきもせえへんようなレシピが結構多くて、まあ、僕は美味しくて好きなんですよね。うん。まあ自分で献立は決められないんですけど、でも献立考えんの僕すごい嫌なんで、料理は好きなんですよ。料理切ったり炒めたりする工程はめっちゃ好き。割と好きなんですよ。なんかストレスなく、こう黙々とできちゃうんですけど、今日献立何にしようかなーって何、で、なんかその考えて、で、それに必要な食材がこれやからスーパーにこれ買いに行ってって考えるのは嫌。たまにね、なんかこう、今日はパーティーやからどんな献立にしましょうみたいな日は別にいいですよ。その日だけ頑張ったらいいから。頑張るというか、まあそれが楽しいじゃないですか。要はこう、毎日なんでね。毎日献立どうするっていうのはちょっとしんどいんで、それやったらオイシックスに頼りましょうって言って、もうサービス使ってます。まあ普通にね、スーパーで食材買い集めて自分で調理するよりも割高なのかもしれないですが、まあこれはもうサービス代ということで、まあ大変助かってるので、まあもうオイシックスはもう3年かな。4年か。4年、3年かな。3年。継続してますね。もう4年目に突入っていう感じです。なんで、ね、めんどくさい。家事めんどくさい。料理、大変。わかります。それはね、恥ずべきことではないですよ。めんどくさいんやったら、あ、そう、だから、さっきのね、最初の話と一緒ですよ。めんどくさいな。やりたくないな。家事嫌やな。でも頑張ってするっていうのも一つやけど、めんどくさいな。嫌やな。って思う自分も大事にしてあげてほしいんですよ。うん。ね、頑張り屋さんで頑張ってきたと思うんですけど、めんどくさいな、嫌やな。ね、その気持ちも大事にしてほしい。で、手抜けるとか抜いたらいいと思うんですよ。お金払って解決するのであれば、お金払っていいと思うんですよ。いや、お金がもったいない、節約。ね、あるかもしれんけど、そのね、お金を払うことで自分の嫌やなっていう気持ちがちょっとでも和らぐのであれば、それはね、投資として悪くないというか、自分の心の平和をそのお金で買えるって思ったら、どうですか？いや、僕もね、お金ケチったりする方なんで、なかなかね、なんか自分のためにお金出すって難しいんですけど、いや、でもね、うん。自分の、気持ち平和、ゆとりの時間をお金で買えるんやったら、なんぼでも出したらいいと思うんですよ。お金で買えるから。世の中にはお金で買えないものもあるんでね。逆に言うと、お金さえ払えば、ある程度解決するのであれば、全然ありやと思う。 掃除がめんどくさいんやったらロボット掃除機買ってみてもいいし、我が家もロボット掃除機ですよ。もう家めちゃくちゃおじいちゃんのね、家でめちゃくちゃ床面積広いんで、よう一人でそんな掃除しないんで、ロボット掃除機にお願いしてるし、とかね。うん。食器洗いもね、大変なんで食洗機導入してるし、初期投資はかかるけど、そのお金払って自分の、あ、嫌やな、めんどくさいなっていうのが、ちょっとでも和らぐんやったら全然ね、高い買い物じゃないのかなって思ったりもするんで。うん。もう手抜けるとこはね、ポイポイポイって手抜いたらいいと思いますよ。うん。はい。ありがとうございます。わ、これ結構今日喋ったんちゃうかな。ちょっと何分喋ってるかちょっと見えないんですけど。うん。まあ、ええわと思ってね、なんかこう、ハンマートントン叩いたアドレナリンが出てるんで、もうええわと思って、そのままバーって喋り出したんですけど。最近ちょっとレターもね、またたくさんいただいてて、ちょっとまたお待たせ気味になってしまうかもしれないですけど、なくなってきたよって言ったり、やっぱり増えたんでちょっとお待たせしてしまうかもって言ったり、もうなんかあちゃこちゃ言ってるんですけど、まあまあいただいたレターはね、しっかりお答えねしたいと思ってますので、ちょっと、お待ちいただければなと思います。まあほんまにね、レターのおかげでこうやって更新ねできてるっていうのもあるんで、まに、で、僕もレターを読んでいろいろ勉強させてもらってる。自分はどうかなって考えさせてもらってるきっかけにもなってるんでね。ほんまレターはありがたいですよね。ありがとうございます。はい。というわけで、以上ですね。今回の放送は、以上ということで、最後までお聞きいただきありがとうございました。この放送へのね、いいね、コメント、レターお待ちしてます。またチャンネル登録、フォローまだの方はぜひよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。